それではですね、聖書をお読みしてまいります。ルカによる福音書、1章の5節から20節までです。本日は信仰を学んだ、ザカリアというタイトルで、私たち、見ていきたいと思っています。そしてサブとしてはですね、神様がこう人生の中でこう生きたらよいというですね、信仰を私たちに与えてくださっているということになると思います。その信仰の方向性をこう見出すということもですね、このザカリアのこの物語を通しても、私たちこの受け止めていきたいと思います。5から、20までをですね、お読みしていきます。ルカの福音書1章の5節からです。ユダヤの王ヘロデの時代にアビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリザベツといった。二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ちとなく行っていた。すごいですね。落ちとなく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリザベツが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の首が当番で、神の前で祭司の務めをしていたとき、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って子を託くことになった。彼が子を託く間、外には大勢の民が皆祈っていた。すると主の使いが彼に現れて、子の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません。ザカリア、あなたの願いは聞き入れられたのです。あなたの妻エリザベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前で大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、また母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。ザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。御使いは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。もう少し言います。民はザカリアを待っていたが、神殿で手間取っているので不思議に思っていた。やがて彼は出てきたが、彼らに話をすることができなかった。それで彼が神殿で幻を見たことが分かった。ザカリアは彼らに合図をするだけで口が聞けないままであった。やがて勤めの期間が終わり、彼は自分の家に帰っていった。アメン。祈ります。神様、今日この開かれたこの聖書の箇所を通して、私たちは神様が信仰を育ててくださるということをこの学ぼうとしております。ザカリアが期待をしながら、その期待があまりに長かったのでついには諦めてしまい、信じることができなくなってしまった。でも神様はそこからザカリアに導きを与えてくださったことを私たちは覚えます。どうか今日あなたが私たちそれぞれの心に冷静にこの触れてくださって、そして神様の恵みの大きさを私たち味わっていくことができるように、どうかお導きをお願いいたします。すべて感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。 アーメン、ね、はい、ですね、ザカリアを今日は一緒に学んでいきたいと思います。このザカリアのルカによる福音書ではですね、このザカリアのこの話、そしてエリザベスにこの、後にバプテスマのヨハネと呼ばれるですね男の子が与えられたということの後にですね、このマリアに天使がやってきてですね、そしておめでとう恵まれた方と言ってイエス様のこの、誕生のことをこの語られるというのがこの後続きます。そしてですね、マリアはですね、この後エリザベスのところに3ヶ月ほど行きますので、そして、その後ですね、エリザベスが出産しというところも、見ていきたいと思っております。今日ですね、このザカリアの物語を通してですね、一応このようにこのまとめさせていただきました。ロア社の方来られたらちょっと言葉が少しシンプルに変わると思いますが、今このような形で今言葉をこう語りますが、まずザカリア、このエリザベスはどういう人なのかということを一緒に見ていきたいと思います。そしてですね、今日今読んだこの聖書の箇所を見ればですね、明らかにザカリアはですね、もともと信じて子供が与えられることを願っていたのに、でもですね、こうそれは信じられなくなって、なんと天使が来てですね、そしてこのすごい言葉を語って、その言葉も本当にこのですね、子供のがどういう使命があるかということを語られた、すごいことを聞いてるんですけど、でもそれを聞きながらもこのザカリアは、いやそれは信じられませんというふうにこうなるんですね。まあ、その結果期間限定で口が聞けなくなるわけですけど、でもですね、このザカリア・エリザベスというのはどのようなこの背景で信仰を持っていたかということを最初に見ていきます。そして2番目にですね、今少しお語りしましたが、でもですね、ポイントをあえて絞れば、なぜこのザカリアはこの天使というこのガブリエルというすごい存在をこの神殿の中で見たにもかかわらず信じることができなかったのか、そのことにですね、目を向けていきたいと思います。そしてですね、彼は口が聞けない期間がありました。まあ恵みですよね。子供が生まれるまで口が聞けなくなりますと言われましたので、その期間は口が聞けなくなるということでありますが、でもですね、多分ザカリアはその間にですね、口が聞けない間にいろんなことを考えたと思うんです。今日はですね、痛みによって私たちは信仰が成長するということもですね、一緒に見ていきたいと思うんです。つまりこの痛みがない、何でもできるという時にはですね、私たちはこう、信仰にはですね、神様のこう準備した道にはですね、幅があるわけですね。こっからここまでは大丈夫ですっていう幅があるわけです。でも何でもできると思っている時にはこの幅をですね、平気で超えてしまったりするわけですね。でも幅を超えるとですね、やっぱりそれはですね、超えるのでやっぱりこう痛みがあるわけですよ。後で詩編の119編を71を見ていきますが、苦しみにあったことは幸いです、それで私はあなたの掟を学びました。つまり神様がここを通りなさいと言われるところをですね、わがままなこの状況の時には平気でそこを飛び出すことができるわけですね。でも飛び出すとやはり落ち込んだりとか力がなくなったりとか、またこの、ね、ザカリアはこう目に見える分かる形でこの打たれるといいますか、そういう状況をこう経験するわけですけど、でもそれを通してですね、人は学ぶんですよ。この枠から出てはいけないということを学ぶんですね。今日はですね、そこをですね、このザカリアを通しても苦しみで、最後は彼は信仰の告白してますので、ね、その名はヨハネと天使が言われた通りのことをアーメンと言ってます。そのあたりもですね、今日はこのご一緒にこの見ていきたいと思います。この3点をこの中心としながら、今日はですね、このメッセージを、お語りして、聖書のこの内容を味わっていきたいと思います。もう一言祈ります。短くですが、神様、今日この備えられた内容を通して、どうか私たちザカリアを通して、私たちも一緒に信仰であったりとか、心であったりとか、考え方であったりとか、それらが神様の力で成長していくことができるということを、私たちこの知ることができることをありがとうございます。どうか神様、あなたが必要なことを教えてくださいますように、すべて感謝し イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。はい、今日ですね、まず最初のこのポイントですね、ザカリア、エリザベスはどういう人たちか、はい、これ一応ろう者の方がいるのでちょっと今日は絵も入れましたが、まあお年を召してますね。基本まあ最初は30から50までというふうな年齢制限ですけど、まあでも聖書の記述を見るとですね、このザカリアはかなり高齢というふうになると思います。ですね、一応いろんな資料を見てもこの2人はまあかなり、まあ、この聖書の通りですね、また2人ともすでに年を取っていたと7節に書かれております。ですからですね、まずザカリアです。このザカリア、ザカリアという名前の意味はですね、こういう意味があるそうです。主は覚えてくださる、主は自分のことを覚えてくださっている、これがですねザカリアという名前の意味だそうです。ですから彼はですね、やはり神様の恵みを覚えるために、ああ主は私のことを覚えてくださっているんだアメンみたいな、ね、な態度を、ね、表すという言葉もありますが、でもそういうふうな人生を歩んでいたということになると思います。そしてですね、彼は祭司です。こう24のこうグループがあったようですね。その8番目のグループのアビアの組というところに属していたようですね。全部合わせると1万5000から2万人ぐらい祭司がいたということですので、非常にたくさんの祭司はいたわけですが、そしてですね、神殿のこの香を捧げる仕事は年に2回というふうに言われています。約1週間。ですからこの2回が年に2回ですね、こうくじで当たるわけですよ。皆さん見てください、2万人ほどの祭司がいて年に2回ですよ、ね、くじで当たる、これが当たるってことはですね、どういうことか、これはもう神の恵みとしかですね言うことができないわけですね。それぐらいのこのものすごい恵みをザカリアはくじを引いた瞬間に、おお、神は私を覚えてくださっている、私のことを忘れておられないんだというふうにこう感動しながら、彼はですねこの香をこの焚いていったということになると思います。奥さんのですねエリザベス、これはですね、主は誓い、主は約束、すなわち主は約束を守ってくださるお方であるというですね、そういう名前がエリザベツという名前のようですので、まあ、彼女もですね、主は私に約束を必ず守ってくださるお方であると言ってずっと信じながら祈ってきたということであるかと思いますね。このエリザベツも祭司の家に生まれたというふうにこう言われていますので、2人とも非常に信仰深い人物たちです。そしてですね、1の6を見るとですね、こうね、聖書は書き記しています。2人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ちとなく行っていた。ですから毎回ですね、神様の前にこの祈りを捧げ物をし、そして主に仕えていく、非常にですね模範的な信仰者であったということになるかと思うんです。ところがこの2人には子供が与えられていなかったということを私たちは見るわけですね。まあ、当時この子供がいないということはですね、やはりこうユダヤの教えの中では子供が与えられることが祝福だというその考えがありましたので、ですから子供が与えられないということはですね、祝福がないというふうにこう考えてしまう、そういう、こう雰囲気がありましたから、ですからですね、エリザベツは非常に多分ですね、こう口に出さないにしても悩みを持っていたということになると思います。どこからわかるかというと、エリザベツがですね、身ごもった後、こう言ってます。ルカの11の25になりますかね。しばらくして妻エリザベツは身ごもった。そして主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと彼女は語っているわけですね。ですからそういうことはですね、こう子供が生まれるまでは、まあ、恥ずかしい、まあ、この恥ずかしいというのはどういう意味合いかというのはですね、いろいろ考えることができますが、でも少なくとも子供が与えられないことで引け目を感じていたということを、このエリザベツはですね、このそのような気持ちを持っていたということは理解することができるかと思います。そしてこの2人は信仰深く、そしていつも神様に仕え祈りを捧げていましたところが、この子供を待ち望んでいたわけですが、でももう聖書は高齢だ、 そして妻も高齢だということで、このザカリアはどこかで多分諦めていたということになるかと思います。まず最初に見ていきたいのは、このザカリアはですね、子供が与えられるという信仰の目標はもうすでに失っていたということになるかと思います。ではどんな目標を持っていたか、それはね、もうそれぞれあると思いますが、でもですね、まあここでこの2万人ほどの祭司から選ばれたこのザカリアは、もうこれで私は神様の使命をというふうに思ったかもしれないというふうには理解することができるかと思うんですね。とにかくこの彼は本当にものすごい確率でくじが当たり、特別に神殿に香を捧げる奉仕をするようになったということです。ここまでがですね、このザカリア・エリザベスの背景でございます。そしてこの背景の中で、この香を捧げたこの神殿の中で、この天使ガブリエルに出会うわけですね。そしてですね、そこでこのいろんなやり取りがあるわけですが、一箇所聖書を見ていきたいと思います。箴言です。この、13の12です。一緒に読んでもらってよろしいですか。はい。期待が長引くと心は病む、望みが叶うことは命の木である。前半、期待が長引くと心は病む。私たちはですね、やはりこうなってほしい、こうなって何に違いないと思ったことがなかなか進まない、いや全く進まないという状況が長く続くと、もう心が痛みでいっぱいになるということが、私たちこのやはり言うことができるかと思うわけです。でもですね、望みが叶うと、まさに命の木、このアダム、このエデンの層に備えられたあの命の木のような、そんな喜びがあるということをですね、この箴言の中に書いておりますが、まさにこのザカリア・エリザベツはですね、このようなことを通ったということになるかと思います。そしてですね、多分ザカリアもエリザベツも、あの子供がいつかは与えられるかもしれないという信仰はどこかで持っていたということは言えるかと思うのです。なぜなら信仰の父と呼ばれるアブラハム、ね、実子イサクが与えられたのは、アブラハム何歳の時でしたっけ、ね、はい、まあね、100歳です ね。そしてあの奥さんはその時、サラはですね、90歳です。まあね、神様が超自然的に若返らせたとい こう、ね、あの理解もできますが、でもですね、普通はそれはありえないことですが、でも一応聖書の中にはそういう高齢でこの神様が子供を与えてくれたということは書かれているわけですね。そしてこのザカリアもエリザベスも、まあ、特に今ザカリアにフォーカスしてますが、ザカリアも知ってると思います。あ、アブラハムすごい、100歳で子供が与えられた、私ももしかしたら与えられるかもしれないとどこかでは思っていたでしょうが、でも頭では思っていても、もう心ではもうこの時のザカリアは、いやもうダメでしょう、ダメでしょう。なぜならあの天使ガブリエルが子供が与えられます、アレリア素晴らしいと言われたのにもかかわらず、いやそんなことないでしょうって言うほど、ザカリアはもう希望がなかったということになるかと思うんですね。つまり頭で知っていることと心は違うということですよ。これは、ね、人間であれば、ね、みんな思うと思います。理屈は分かっても気持ちが伴わない、これがですね、人生の中の多くの苦しみの問題の一つということになるかと思います。そしてこれをでもやらないといけないということが世の中にたくさんあるわけですよね。気持ちはならない、でもこれをやらないと大変なことになるからやらないといけないと言って、まあ、多くの、ね、サラリーマンの、ね、お父さん方、ね、はですね、この月曜日に会社に行くということになったりするわけですね。こう会社に行かないと給料もらえないっていう。だからでもですね、こう話をぐっと戻しますが、アブラハムは頭では信仰を持っていたでしょうが、でももうこの時ですね、やはり子供が与えられるという信仰の目標はもうどっかで手放していたということになるかと思います。ですから天使の言葉を聞いてもですね、ザカリアは信じられなかったわけですね。そこを見ていきます。 御使いは彼に言った、恐れることはありません。まあそうですよ、だってね、あの神を見たら死ぬともね、ユダヤではこう考えられていました。聖なるものをですね、俗なるもの、汚れたものが見たら一瞬で罪に打たれて死ぬっていうのが旧約のこの考え方、思想の一つでもありましたから、天使を見たらこの罪を持った人間は非常に恐れるというのは、これは当たり前の感覚ということになるかと思います。そしてでも御使いガブリエルは言うわけですね。恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。ここを見てください、ここを覚えてください。天使はですね、ザカリアの願いと祈りを聞いてるわけですよね。聞いてます。そして子供が欲しいです、多分何百回何千回って多分祈ったと思いますよ。ザカリアは子供与えてください、神の祝福で満たしてください、でも叶えられなかったんですが、天使はその言葉、信仰をしっかり覚えていて、あなたの願いは聞き入れられた。ですから皆さん、皆さんが祈った小さな祈りも神は覚えておられるということを私たちは知ることができるかと思いますね。ですからやはり正直に神様に祈っていく。神様は私たちがこう感情に任せている言葉も聞いてますが、でもその感情の奥にどういう気持ちでこれを言ったのかということも見ておられますね。ですから私もですね、時々わーってなんか祈った時に、あのちょっとこう信仰とは違う言葉が出た時に、その後に神様分かっておられますよねって、私の気持ちは分かってますよねっていうふうに祈るようにはしてますね。ね、分かっておられるお方ですけど、でもこうわーって出したこう衝動的な言葉を聞いて、その言葉の通りにするって言われたら私は嫌なので、だからもうそういう思い、そういう言葉をちょっと出しちゃった後は、神様分かっておられますよねって、あれは私の感情の言葉であって本当はこう思ってますっていうことは言うようにしてますね。そうすると神様は、ね、あの働いてくださると私はまあ信じておりますが、まあでもそれ言わなくても神様は分かっておられるでしょうが、でも戻ります。あなたの願いは聞き入れられたんです。ハレルヤ、感謝ですね、アーメンですね。あなたの妻エリザベツはあなたに男の子を見ます、後継者となる男の子を見ます。これもハレルヤですよ。でもザカリア受け止めておりませんけどね。その名をヨハネとつけなさい、家族にはそういう名前はないけれども、でもヨハネとつけなさいと天使は言うんです。そしてさらに言います。その子はイスラエルの子らの多くを彼の神である主に立ち返らせます。すごい働きをする子供だということを天使は言うわけですね。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの子を子供たちに向けさせ、父と神と人との関係を和解するような、そのような働き、エリアの霊と力で使命を果たすような、そのような偉大な人物にこの子供はなるのですと天使ガブリエルは神殿の中でこのザカリアに語るわけですね。もうこれも、もう素晴らしいこの状況ですよ。神殿という聖なる場所で天使がものすごい恵みの言葉を語ってくださったというのが、この時のザカリアのこの見ていたその景色であるわけですが、でもザカリアは御使いに言うんです。18節です。私はそのようなことを何によって、つまりどんな印で何によって知ることができるでしょう。後でも触れますが、目の前に天使がいるんですよ。これが最高の印じゃないですか。天使がいますからね。奇跡ですよ。その奇跡を持った天使が、子供生まれる、その子供エリアと霊で偉大な働きをすると言われているのに、ザカリアはどんな印でこれを信じられますかって、これ以上の印はないでしょうと言いたくもなりますが、でもこの時のザカリアの気持ちはそういう気持ちであったわけですよ。もう心の奥底からもうダメだ、子供は与えられない、もうかなり前からもうその信仰希望を手放していたわけですね。ですから人は信仰希望を手放すと、それがやってきてもなかなかこうですね、受け止めきれないという部分があるということになるかと思います。でもそれを神様はよく分かっておられます。そしてですね、この彼はこう言います。ザカリア18ですね、 この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。理由はここです。私はもう年を取って、そして妻も年を取って、子供がもう与えられる年齢ではないです。ここでルカの福音書の先週学んだマリアとの比較を考えたいと思うんです。マリアはお腹に聖霊によって子供が与えられる、これも奇跡だし、人類の歴史の中で一回しかないことなので、誰も信じることができない、そういう内容ということをですね、2週間前に一緒に学びましたが、でもですね、でも彼女はですね、それでもどうしてと言ってますが、でもマリアはこの信じたいけど、でもそれはありえないことですよねと言って、この天使に言葉をかけているわけですよ。今から見ていきたいことはこのことです。信じたいのに信じられないので、どうか神様助けてくださいという祈りのこのマリアと、ザカリアもう諦めていて、言われても、いや信じられないです、信じられません、理由を言われる、いや信じられない、つまり彼の心の中には信じられないっていうのがあるわけですよ。根っこに信じられない、信じられないから、それを覆すこの印をください。でもここは大きな違いなんですね。不思議なこと、理解できないことがあっても、でも神様がなしてくださるのであれば、それは起きます。これはマリアです。お心通りにこの身になりますよね。これの信仰でいるか、自分の頭で考えてもうダメだと思っていろいろ言われても、いや信じられないです、信じられないです、これがあるか信じられないです、この違いは大きいんですよ。つまりここで見えますが、ね、マリアはですね、この繰り返しになりますが、こう信じるために印が欲しかったんです。でもザカリアは不信仰を確認するために、これがあるからできません、これがあるからできません、これがあるからやることができませんと言って並べていく。これ分かりますよね、この違い、この違い分かりますよ ね。私たちどっちに立つかということなんですよ。信仰の祝福を、でザカリアもこの後変えられるんですよ。それはそうなんですけど、でも今こうマリアのように信じたいから印をくださいと言って祈るのと、信じられないですよ、分かんないですよ、いやこれダメですよ、ダメですよと言って祈る、これどっちがいいか、どっちが祈りが叶えられやすいか、神様に喜ばれるか、どっちということになると思います。まあ明らかであると思いますが、ね、信じるためにというマリアの方ですよ ね。でも人間は多くはやっぱりこれザカリアとよく似てると思うんですよ。つまり諦めてしまったら相当な奇跡を行って、だってこのザカリア神殿で天使ですごい言葉で聞いたのにバーンですよ、跳ね飛ばして、信じられない。でもこれザカリア笑えないと思うんです。私たちって結構そういうことを私たちはすることがある。つまり自分の理屈で、そしていろんなものを見ても、ああでもこれがあるからできません、これがあるからできません、これがあるからやれないです、もうできません、でも今日ちょっと立ち止まってみたいと思うんです。ザカリアも作り変えられましたが、でもやっぱりその後痛みを経験するんですね。痛みを通るんですよ。そしてこれ以上の信仰の幅の外に出てはいけない、つまり信仰で神様にやり取りをしていくことが大切だということを最終的にはこのザカリアは学ぶわけですね。ですから私たちはできるだけ早くです、今日ね、理屈は分かっても感情というのは神様に整えていただかないと実際できませんから。ですからもうここでそれがザカリアなんですね。結局痛いところ、痛みを通った後に最終的にアーメンっていうことになるんですけど、でも私たちはそういうところを通りながらも、でもどこかで信じます、神様がここまでしてくれたから信じます。人の心が変わること自体が神の奇跡ですよね。アメン。つまり私の心、自分の心が変わること自体がもう神の奇跡ですよ、ね、ですからそれは 神様がしてくれることなんです。アメン。今日ザカリアを通して私たちは恵みをこう受け取ることができるとすれば、ザカリアのような奇跡を見て信じられませんと言っても神は見捨てない。そして神はその人を整えて作り変えて本当に信じて、そしてヨハネを迎え、そしてヨハネ、息子であるヨハネを彼は信仰の目で使命感を持って育てていったということになると思うんですね。もうこの段階では彼は自分の信仰の方向性を見失ってはいません。つまり私はこういうことをするために人生与えられたんだということを、多分ですね、息子を見ながら生涯それをですね、こう考えながら祈りながら生きていったと思います。ですから私たちは今日ですね、どこかでこの悟るのかもしれません。私たちにも神様からの方向性が必要だということ、神様がこれをするようにというその方向性を私たちは持つことができたならば、私たちはですね、道を踏み誤ることなく神様がこう準備したところを通っていくことができる。でもそこにはですね、時に痛みを通ることがあるということをですね、今日は学ぶことができると思います。はい、ね、繰り返しになりますが、ね、ザカリアは何によって、どんな印でそれを知ることができるでしょう。天使を目の前にして言うわけですよ、ね、どの口が言うかって感じですけど、ね、でもですね、あのガブリエルは、ね、その後言います。ルカの 1-20 見なさい、これらのことが起きる日、つまり赤ちゃんが出産する誕生するまであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが、はい、天使言ってますね、信じなかったからです。ザカリアがいろんな奇跡を見ながらも失望のために、悲しみのために信じられなかった、それを天使ははっきりと言うわけですね。あなたは信じられなかったですね、だからこのあとしばらく苦しい目に、不自由な目に遭いますよ。詩篇119:71です。一緒に読みましょう。はい、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなた神様の掟を学びました、ね、この時のレッスンは期間限定です、ね、子供が生まれるまで。でも神様はですね、時に人生の中で苦しみを通して、ね、だってそうですよね、苦しみはなくて、ね、何でもできると思ってたら何でもやっちゃいますよ。悪い言葉も人を傷つけることも平気でしてしまう。でもこれ以上やると人を傷つけてしまう、またこれ以上やるとやはり大変なことになってしまうということは分かっていれば、そのギリギリのところでうっと言葉と心を止めて、それ以上行かないようにするというのが私たちの人生。つまりそれ以上行くと、まあ大変な目に遭うということですよ。ひどいことを人に言えば多分倍返して嫌な言葉が返ってくるでしょうし、ね、会社でね、なんかとてもないことをやれば当然叱られるっていうことが起きるわけだから、あるラインを超えちゃいけないっていうのが私たちの人生にあるわけですね。でもそれを訓練の前はやっぱり超えちゃうんですよね。超えるとバッと痛みを感じるんです。ですから詩編では、あの苦しみによって神様の掟を学ぶということであります。これが今日の最後のポイントになるわけですね。はい、ね、あですから、なぜザカリアは信じることができなかったのか、ね、先ほど少しまとめずに終わりましたが、彼は失望から期待は持っていたのに、失望から信じることができなかった。その失望は大きく深かったために、あんな素晴らしい奇跡、神殿で天使ですごい予言の言葉をもらいながらも受け止められなかった。これがザカリアが信じられなかった理由のいくつかのうちのいくつかですね。まあ、まだいくつか他にもあるかもしれません、ね、それは、ね、私たちがまた知ることができるかと思いますが、はい、そして今3番を見ております。苦しみを通しての神様のレッスンです。期間限定ではありましたが、このザカリアはですね、レッスンを受けました。はい、何を学んだのかということをですね、最後一緒に見ていきたいと思うんですね。このザカリアは何を学んだのか、まずはですね、本当に口が聞けなくなった、本当に話せなくなった、 そんなことを学んでますよね。ね、神殿で、ね、1週間こう炊くんです、ね、そして、ね、何日目かはちょっと分かりませんけど、多分最初の方でしょうが、でもそこでこう天神でやって口が聞けなくなってうわうわ言いながら、あの彼はこの神殿の場所から出てくるわけですよね。そうすると21節前後ですか、手間取っていて不思議に思って、そして、ね、出てくるとザカリアは喋れないのでもう合図をするだけということですよ。そして、ね、23節でやがて勤めの期間が1週間が終わって自分の家に帰るんですけど、ずっと当然口が聞けません。ずっともうなんて書き板に書くか、またなんかこうなんか手のサインでこうやるということしかできないように、つまり天使があなたはある期間口が聞けなくなる、話せなくなりますと言われた。本当になるんですよ。これザカリア多分ね結構怖かったと思いますよ。神の使いがこうなるって言ったら本当になるんだ、喋ろうと思ってもう舌がこうね絡んで喋れないわけですよ。多分いろいろやったと思いますよ。うーとかね、まあ、あのアーベセーね、あのヘブル語のアルファベットとかいろいろ言ってこう言おうと思っても喋れないわけですよ。でもそれを通して学ぶんでさ、神様がこうなると言われたら本当になるんだ。でもこれはザカリアにとっては大きな学びということになるわけですね。本来神様の言葉はもう素晴らしい偉大な言葉ですし、私たちの霊の目が開かれて、もし天国に行くようなそういう状況になれば、もう神様が言われたことはその通りになるということを私たちは見ることができるわけですが、地上ではですね、いかんせん霊が見えませんので、神様がね、こうね、ダニエルの21の、あの祈りでもないですが、もう21日前に祈った時にも神様働いてるのに、21日後にこう天使がやってくるわけですよね。だから人間の目ではまだ起きてないように見える。でも神様はもう動いてるわけですよ。これが分かったら祈り変わると思いません？今祈ったの全部神様聞いてらっしゃる。あ、変なこと祈れないわっていうふうになると思いません？でもそうなんですよ。霊の世界では。だから神様にこのようにと祈った通りにやはりこうなる。後でも見ますが、ね、神様は民数記の14章であなたの口が語った通りに私はしようっておっしゃっておられる。私はこれを知ってるので、あの変なことを言ってしまった時には神様本音はそうじゃないですっていうふうに祈るようにしてるっていうのはそこからなんですよね。つまり神様の祈り聞いてますから、全部。ただ愛を持って止めておられるだけで、変なことを私たちがもし口走ったとしてね、愛を持って止めておられるだけで、実際は全部聞いてらっしゃるので、だからそのことをこのザカリアは学んだと思います。口が聞けない間、ああ神の言葉は本当にその通りになる。そして2番目に妊娠を知りますね。これも彼は喜んだと思いますが、天使の言った通りだ、つまり言われた通りの印を見たんですよ。するとザカリアの心は、ああ神様の言った通りになるんだ。だからザカリアは時間が必要だったということですよね。もうパーンと言われてすぐにマリアにさっともう応答するではなくて、やっぱりある程度時間がかかって、その中で、ああそうか、信じるべきだ、神様は男の子を与えると言われた、その子はエリアの霊を持っていると言われた、そうかそうなるんだ、そうなるんだ、神の言葉の通りになるんだとザカリアはですね、口が聞けない間に受け止めていったということになると思います。そしてもう一つはですね、マリアの影響も大きかったのではないかということを思うんですね。つまりその6ヶ月後にマリアが天使によってこの受胎告知を受けて、そしてその後ですね、このエリザベスのもとにマリアは親戚でしたから行くわけですね。そこでこの3ヶ月ほどそこにいますが、ルカの福音書の34節以降を見るとですね、このマリアがエリザベスのところに行くと、お腹の中のこの、ま、あのヨハネですよが、こうお腹の中でエリザベスの中で動くので、このあの動くのでですね、この41節を見ると体内でこう胎児が踊り、エリザベスは聖霊に満たされて言うんですよ、うん、 あなたは祝福された方、タイの実祝福されています。そして45節です。これです。主によって語られたことは必ず実現すると信じる人は幸いです。マリアがやってきてエリザベスと会話し、エリザベスといろんな話をする、会話をですね、やっぱり夫であるザカリアは聞いてると思うんです。そしてマリアは本当に純粋に神様の言葉の通りになると信じながら、そしてこう子供が与えられるということをですね、この本当に受け止めている姿を見ながら、ザカリアはですね、多分いろんなことを考えたんじゃないかと、ここから私は想像です、思うんですね。私はあの神殿で、ね、信じられないって言って今口が聞けない、でもあのマリア、あの若いマリアは本当に信じている、そして妻のザカリアのお腹の中の子供が踊って聖霊満たされてという話を妻から聞いている。ああ信じるって本当に大切なんだ、それは素晴らしいんだということを口が聞けない間にザカリアは見聞きしていた。これもですね、神様の計画、ここにもいろんなこう人間のこう人間関係の絡みがありますけど、でもあのザカリアはこのマリアを見ながらもやはり、ああ信じることは大事だ、素直に信じることが本当に信仰には大事なんだということを彼は受け止めたということに私はなるというふうに、この場面からこの理解するわけであります。はい、もう一度見ますね。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。これは、ザカリアの奥さんのエリザベスの言葉です ね、はい、ね、ですから、ね、あのここでですね、ザカリアは口が聞けない間に信仰が芽生えたということになると思います。そしてかつて失っていた自分のこう目標、ね、もしあの多分、ね、子供が与えられたら子供をこうやって育てて、そして祭司としてこんな風にという、そういう考えが絶対あったはずですね。だって祭司の仕事をしてますので、息子が与えられれば当然その家のこう聖書の教えからですね、それをしていく。でもですね、まだようやくこの天使が言うように男の子が与えられるし、その子はヨハネと名付けるべきだし、その子は大いなるものになるし、イデアの霊の力を受けるし、つまり私はこの子供を養育し育て上げていく、そのような使命も私には与えられているのだ。彼はそのような信仰も芽生えていったということになるかと思うんですね。ですからもう彼はですね、もう口が聞けない間に彼の信仰は整えられて、迷うことがなくなっていったということになっていくかと思います。アメン。そしてですね、いよいよクライマックスですね、エリザベスに子供が生まれます。そしてその、ね、子供はどんな名前にするかというふうにこう言うとですね、するとですね、あれですよね、あのその当時は親の名前をこうね、あの子が受け継ぐっていうことが、まあ、当然でしたので、ね、59節、一章の59を見ると、ね、幼子の名は父の名にちなんでザカリアに名付けようとしたが、母親がいいえ、名はヨハネにしないといけませんと言うと、すると周りの親戚が言うわけですよね。こう周りの人々が言うんですよ。あなたの親戚にはそのような名の人は一人もいません、どういう名をつけるつもりですかというふうに父親に尋ねると、63節、書き板に彼はその名はヨハネ、この瞬間に口が溶けて言葉が出せるようになります。そして彼はその言葉によって賛美を、神様への賛美を捧げるわけですね。これは彼が本当に信仰で応答でヨハネと書いたこと、それがですね、その時までっていう天使の言葉であったわけですが、もう苦しみのレッスンは終わったわけですね。つまり彼はレッスンを乗り越えたわけですよ。そしてその後は神に賛美を捧げていった。ですからザカリアはこのような苦しみや不自由さを通しても、でも多くの印を神様が与えてくださることで、彼が本来するように導かれていた信仰の応答をすることができた。アメン。神様はそのように私たちを育ててくださるお方ですよ。アメン。頭で分かって気持ちがついていかなくても大丈夫。まあ、 彼の目にあることがあるかもしれませんが、でも大丈夫、神様はその人を育ててくださる。それがですね、今日のザカリアのこの、 物語ということになるわけですね。はい、ね、最後に少しいくつかまとめて今日のメッセージ終わっていきたいと思います。ガラテヤの 6-7 です。これは種まきと刈り取りの法則という神様のこの法則が書かれたパウロの手紙ですね。読みますね。はい、思い違いをしてはいけません。もしよろしければ一瞬どうぞ。神は侮られるような方ではありません。そうですよ、本当にそうですよ。神様は侮られるような方では本当にないので、人は種をまけば刈り取りをすることになります。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。アーメン。ですから私たちはできるだけ御霊の実をまくように、つまり人生で本当に祝福を受けていきたい、神様から与えられた恵みをたくさん受け取って人生の中でそれらを表していきたいと思うのであれば、やはり御霊の種をまき続ける、つまり神様が喜ばれるようなことをこう考え、そしてそこに心を向けていく、自分の気持ちが、いろんな気持ちがあったとしても、でも神様の御言葉の方に心を向け、そこに心を合わせて生きていく、それがですね、やはり御霊によって種をまくということになるわけですね。はい、ね、ですから私たちはですね、先週語りました、ね、これは他の方から聞いた言葉です。愚痴やつぶやきを、つぶやきはいや愚痴を御言葉に変える。今日ももう一度この言葉をお語りしますね。私たちがいろんなことを見ます、いろんなものを感じます。愚痴が出たりします、つぶやきが出たりします。でもそれを御言葉に変える、御言葉で考える。それはこれです。ヨハネの15-7です。これはもしかすると、この後のしばらく教会のテーマになるかもしれないと思ってます。あなた方、つまり私たちです。イエス様の言葉、あなた方が私、イエス様にとどまりですね。一緒に見ましょうか。あなた方が私にとどまり、この後、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。こういうことです。私たちがイエス様にとどまり、イエス様の言葉が私たちのこの、 心、私たちにとどまっているなら、つまり私たちがいつも御言葉をこの思い巡らし、御言葉で考えていくなら、これイエス様の言葉ですよ、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。つまり私たちはいろんな雑念を持ちますね。いろんな悪い変なことも考えたりするかもしれない。でもその時にその中で神様に祈りながら、この御言葉で考える、この御言葉で歩んでいく。例えば私、先週よくこの言葉が頭に浮かびました。第一テサロニケの5章の16節以降です。一緒に見ましょうか。はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。前半のでも3つです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。私、先週はいろんなことがありましたが、でもこういろいろ気持ちがざわざわするときに、やっぱり心の奥にこの言葉が浮かび上がってくるわけですね。ああ、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝する、本当はそれが大事だなということを思い巡らしながら、神様、今ちょっとざわざわしてますので、どうか助けてください、導いてくださいと祈っていく中で、もうその後不思議に祈りが聞かれたり、不思議に状況が良くなったりということが何度も何度もこう先週起きたんですね。やっぱり御言葉の力はすごい。なぜなら、もし私がざわついたままで祈ってたらどうなっていたかということですね。ね、ざわついて、ね、いろんなことにこういろんなこう、ね、問題を感じ、いろんなこうネガティブな思いを持って、あーって思いながら祈っても、なかなか祈りは神様に届かないということになると思いますよ、ね、しばらく祈れば、まあ、心が整えられて、またどっかで信仰の祈りでということですが、でも神様はこう私たちがやはりイエス様の言葉で、私の言葉があなた方にとどまっているなら、どんなことでも求めなさい、そうすればそれは叶えられます。だから私たちですね、 御言葉を覚えているということは大切ですね。アメン。そしてわーってなった時に御言葉で祈るんですよ。御言葉で。そうするとその御言葉の力によって神様はさまざまな不思議な助けをしてくださる。アメン。これもですね、私の中のレッスンでもあるわけです。私も苦しみにあったことはあなたにとって幸いです。それであなたの掟を学びます。今まで何度も御言葉じゃないそのこう自分のざわつきで祈ってもうまくいかなかったことがいくつもあるわけですね。だからもう、ね、そういう、 こう回り道はしたくないので、もう一瞬で御言葉に戻るように御言葉を頭の中で思い巡らすようにしています。まあ、今日はザカリアを学びましたが、でも今はこれは藤本が学んだことです。その方が早く導かれるということを教えられておりますので、はい、これを読んで今日終わっていきたいと思いますね。はい、イザヤの43の19です。高読の聖書の箇所ですね。はい、見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。2017の訳ですが、荒野に道を、砂漠に川を設けるという訳もありますが、でもこのような荒野に道、荒れ地に川、今まで道がないようなところに神様は道を準備してくださる。人生というのはそういうところを通ることもあるということでありますね。でも神様は私たちを育ててくださいますので、それを乗り越えていける信仰を神様は育ててくださいますので、理屈ではないですよ。お腹の底の信仰です。それを神様は育ててくれますので、それをいただいたらその信仰でコツコツと進んでいけば大丈夫というのが今日のこのザカリアを通し教えられる内容になると思います。神様は私たちの信仰を、心を育ててください。ハレルヤ、感謝します。一言お祈りして終わっていきます。祈ります。神様、あなたが今日ザカリアを通してこのクリスマス第3週、アドベントの第3週の時に、この本当に御言葉に力があり、そして御言葉からこの本当に外れてしまうのが人の常でありますけど、でもそこにまた立ち返っていく時に確かに祝福が与えられる、そしてその後力も希望も喜びも与えられるということを、神様はこのザカリアの物語を通しても教えてくださったことをありがとうございます。どうか私たちの信仰、神を育ててください。清い信仰へと、良い信仰へと育ててください。そして生涯あなたと一緒に歩んでいくことができますように、どうかお導きください。感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。どうぞしばらく、お祈りを、していただきたいと思います。それぞれで祈ってまいります。